東村明子と
水上きららの
身も蓋もないと。
このラジオは漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
イエーイと40女2人のイエーイをのっけから食らわせてしまいましたけども、
ちょうど同じ低音でしたね。
ね、この高さしかもう出ないのね、イエーイ
年齢がね。あ、それで思い出したんですけど、うんうん、あの、まあ、悩みっていうかそんな大したことない、うん、ふとした気づきなんですけど、うんうん、この前、うん、スーパーで、うん、鍋のね、このスープを買うときに、うん、豚骨スープ買いたかったのに間違って味噌を買っちゃったんですよね、うん、で、うんうん、しまったと思って、うんうん、交換してもらおうと思って、うんうん、あのサービスカウンターで交換してもらったんですよ、うん、ちょっとね、うん、すいませんってちょっと間違えちゃったんで、うんうんうん、で
鍋のスープってあの液体のが入ってるやつね。
そう。でどうしても豚骨が良かったら締めもラーメン、
まあ、博多の人だからね、
ちゃんぽんが、うん、ちゃんぽん麺買っちゃったんで、うん、で、まあ、交換してもらおうと思ってサービスカウンターに行った時にふって気づいたんですけど、うんうん、あれ私昔だったら、うん、もうちょっと恥ずかしがるっていうか、そうだね、あーちょっと失敗しちゃったとか、
うん、なんか恥ずかしい、うんうんうん、もう一個買うとかね、
もう一個、うん、味噌もいいじゃんと思うか、うんうんうん、
豚骨買い足せばいいわとかね、
うん、なんかうん、ひょうひょうと対応してる自分にふって気づいて、
当たり前のように
ごめんなさいだ、うん、お手数かけちゃうねみたいな、だからちょっとタメ口っぽい、タメ口ではないんですけど、う
ん、雰囲気ごめんねごめんね、
う
ん、みたいな、
でも、あ、そうそう、同じ値段だからいい、ちょっと取ってくるわ私がみたいな、ごめんなさいねお手数かけちゃってみたいな、
おばちゃん
でしょ、でそれに、うん、ふって気づいて、
あんたそんなキャラじゃなかったよ、
そうでしょ、うん、私もそれにだからいつからなの、うん、と思って、うん、そのシフトチェンジした瞬間がないの、だから
イメージないわ、キララがそういう、
宇宙人とかが年齢になった時に、うん、パーってなんか埋め込んだ、まあ、埋め込んだっていう、
そんな宇宙人がそんなさ、
おかしいけど
スープのそん
なそれぐらい何歳の時からそうなったのかが分かんないんですって、だからいつの間に私こんな喋り方してるのと思って、
やっぱ、まあ、遺伝子でそういう風になっていくんだけどさ、人間だからさ、まあ、まあでも去年ぐらいからじゃないの、やっぱり40超えてからじゃないのかね、
あ、その瞬間に気づきたいですよね、
そっからもさ、分かるわけ、なんかさ、うん、すごいさ店員さんとかにさ、うん、めちゃタメ口になってる自分がいるんだよね昔さ絶対カフェとかでさ、うん、あ、すいませんコーヒーくださいとか、うん、なんかさ、うん、あ、伝票忘れちゃったすいませんみたいな、うん、なんかその敬語だったのにさ、今激烈タメ口使うんだよね、
まあ、そうか、店員さんが若いからかな、
若くったってさ、うん、30歳の時はさ、うん、店員が20歳だろうとさ、うん、別に敬語使ってたけどさ、
なんか失礼なタメ口じゃないんですよ、ごめんなさい、うん、あ、ごめんなさいねとか、うんうんうん、なんかそういう感じではあるんですよ、ね、うんうんうん、なんかいいとか、
私完全に喋るおばちゃんやもん、そう思うと店屋でマジで、あとタクシーとかでも、
あ、
タクシーのおじさんに話しかけられて、うん、昔はめったくそ敬語で返して、うん、あ、そうですかとか、うん、あ、今そうですよね、今自民党がね、うんうん、みたいな感じで帰ったのに、私最近もタクシーのおじさんに、いや今日寒かったねとか言われると、ねえ寒かったねみたいな、なんだろうこの寒さみたいなさマジで、あ、そう、あら、そう、そうなんだとかね、お忙しくってね、もう
それちょっと超えてません、40、
あ、ちマジこんな感じよ最近、マジマジ
それちょっと
マジマジマジ
50ですよ、うん、
50
なんてな、50なんてな、
秋代社長が乗り移ってる
感じ、うん、乗り移ってんのか、うんうん、乗り移ってんのかじゃおかしいですよ、うん、それに気づいたのはいつなんですか、
めっちゃこの間、
あ、ちっしょじゃん、
めっちゃ秋ぐらい、この間の秋ぐらい、
じゃあ
一緒ぐらいやって、
うん、じゃあもうそういうもんなんだ、
そういうもんだよ、もうそういう時代じゃない、そういう年よ、
じゃあ今ここ聞いてる39歳とかの方は、うんうん、ちょっと意識してみてくれません、で、あ、変わり目をね、なったって瞬間を知
ってほしい、なったって瞬間あるよ絶対、ある、くるくる、
気づかなかったもん、うん、もうそっからもう毎日気づいてますよ、
気づき、
そう、ビデオオード、あのカードとか作るとか、
あんたはその芸能人やるんだからそれじゃダメだからさ、
あ、そうか、じゃあ戻すか、
戻して、昔のキララに、
気づいたんだから戻すこともできます
よね、あのさ、ユウみたいになって、ユウみたいな、
あの
さ、ユウ、ユウさんみたいになってね、
もうちょっとなんか私と似てる感じの人いませんかね、
江戸はるみさんしかいないよ
ちょっとそれだとまた難しいところになります
ね、ちょっと似てるんだよね、
ちょっと うん、まあもうね大先輩だから何も言えないですけどね、
ノリが似てる、うん、
まあ、ね、素敵な方ですよね、うん、はい、ちょっと少しなんかあのおばさんから違う風にやっていきましょうね、うんうんうん、はい、じゃそんなわけでお悩みいってみましょうか。まず一つ目の、
ね、
お福岡県の方だ、
おちょうど、
うん、ラジオネームはちみつさん、
うん、
あでも28歳女性の方ですね、あいこ先生、きららさん、こんばんは、
こんばんは、
いつも楽しく拝聴させていただいています、はい、早速ですがご相談したいことがあります、
うん、
あ真面目な相談ですよこれ、うん、私には付き合って1年半の2つ年上の彼氏がいます、
はあ、
私は彼のことが大好きなのですが、
うん、
彼が時々私の過去に激しく嫉妬することがあり対応に困っています、
ほうほうほうほう、
過去といっても以前2人と付き合ったことがあるということなのですが、
うんうんうんうん、
最初の彼氏が良かった、あ自分がね、うん、その彼氏が、うんうんうん、自分が最初の彼氏が良かったとか、
うんうんうん、
過去の記憶全部消してとか、
うん、
悲しそうに言われると、
うんうん、
過去を変えることはできないので複雑な気持ちになってしまいます、付き合い始めに言われるだけならまだわかるのですが、うんうん、2ヶ月に1回くらい発作のように上気のようなことを言われます、
ほうほうほうほう、
1年半ですね、
うんうんうん、
彼は過去に4人と付き合ったことがあるそうで、うん、それは矛盾してると突っ込むと、
うん、
男はみんな最初の彼氏になりたいものだ、
うん、
とのことなのですが、
うん、
あまり納得いかないです、
うん、
好きだからこその嫉妬だと彼は言いますが、うんうん、ずっと言われ続けるとなると複雑です、
うんうんうんうん、
周囲の男友達に相談してもここまで過去に固執するタイプの人がおらず、どうすれば彼の過去への嫉妬が収まるのか分からずにいます、
うんうんうん、
放っておけば自然と収まるものでしょうか、
うんうん、
あきこ先生、きららさんの周りにこのような男性はいらっしゃいますか、うん、もしよろしければアドバイスをお願いいたします、
うんうんうん
う
ん、
ということですね、
かわいいじゃん、
うん、いいですよね、
いいじゃん、別にイチャイチャのやつでしょ、うん、これ
イチャイチ
ャ、私こういうこと言う人すごい結構好きなんだけど、
うんうん、
私結構かっこいい人より可愛い人の方が好きだから、
うん、ああなるほど、
ね、めっちゃ羨ましいと思ったけどね、これいいなと思ったけどね、
う
ん、
そうですよね、
うんうんうん、
これの悩みなんで嫌なのかがわからないと2人とも嫌じゃないから、うんうんうん、でもまだ1年半ですからこれいつまでこうやきもち焼いてくれるかが問題ですよ、
多分人間ね2年で冷めるから、ファって、
2年
あと半年で言わんごつなると思うよ、
言わんごつって、
うん、あと半年ですよ多分、キャッキャキャッキャしてんのも
2年はちょっと早い、
いやだってそれ 2年だから 3年って言うけど、うん、2年ぐらいじゃないの、私大体2年周期だけどさ、
うん、周期とかあるの、そうなのに
周期周期、
あ周期か、
うんうんうん、
2年周期で冷めちゃ
って、ね、
冷めちゃってたらその後どうしてってんですか、
もう友達同士というか親友っていうかね、親友感はあるよ、ずっと仲いいけど、うんうん、そのさ、うん、過去に嫉妬みたいのはもう、うん、なんかこっぱずかしくてやんないけどさ、
うん、
今だけやってこんなん楽しみなさいよ今のさ、
うん
うん、
ねえなんか、うん、この悩みが分かんないですけどね、うんうんうん、でもまあそれを押して、うん、まあ一応お悩みなので、うん、ちょっと彼氏に気づいてもらうよ、まあ、
問題はさ、うん、まあ、要するに彼が嫉妬深いという悩みでもあるわけじゃん、
うん、
ある意味さ、でこの彼女がさ他の男の子とさご飯とかでも行ったのバレたらさ、めっちゃキレそうじゃない、この彼氏、
それは怖いですね、確かにね、
LINE とか見られたりとかしてさ、うん、普通にただのさ、うん、仕事のさ同僚とちょっととかもさバレたら大変だよこんな人、
うん、そうですね、なんかおとなしい方だったらねいいけどね、
うん、
それは気をつけ
なん
て、
うん、
これどうやったらいいですか、うん、時が経つのはまあ置いといて、
うんうんうん、
今ちょっと軽く、
うんうん、
ちょっとそこまではやめてってこれ言うとしたら、
この癖がまあ結構かなり追い詰められるんだろうね、発作のようにって言ってるからさ、
また悲しい、
うんうんうん、
そうに言われ、ね、さっき過去の記憶全部消しててちょっとびっくりマークとか怒って言ったけど、
うん、
悲しそうに言われるでしょうね、うん、過去の記憶も全部消してよみたいな、
あ悲しそうにね、
うん、
そのヒステリーみたいに言われるんじゃないってことね、うんうん、バカなんじゃないの
この人
に頭悪いんじゃないの、
はちみつさんが好きな彼だから、
なんだろうそのさ、うん、まあ、リューチェルみたいな感じの人なのかな、リューチェルがさペコとさ喧嘩してるやつこの間密着で見たけどさ、こんなような感じだって、なんかちょっと女臭いよね、なんか女っぽくない、
う 今のでも若い男の子ちょっと女性っぽいとこあるから、
うん、でも私 2PM のチャンソンっていうアイドルが好きなんだけど、うん、チャンソンがもし自分と付き合ってて過去の記憶全部消してとか言ったらもう最高だけどね超超いいけどね。
そうか、う
ん、え超良くない。
でも発作のように言われるんですよ、うん、2ヶ月に
1回、ね、ベジータが言ってきたら嬉しい。
ベジータが言ってきても全然嬉しくないですよ
なんでキララちゃん好きな人ベジータじゃないの。
ベジータが好きなわけなのか、その恋の堀川亮さんが好きなだけなんで逆にベジータみたいなの威張ってる人全然大嫌い。
でもベジータがさこうやって急に2人の時さ嫉妬してきたらさ、うん、可愛くない？ギャップっていうかさ。
私どっちかというとご飯くんみたいな、うん、ご飯くんみたいな人が好きだから。
ああピッコロさん、ピッコロさん。
ご飯くんみたいに言われたらいい
かも。今の私が言ったんだよ。分かってる？みんな。
分かってるでしょ。何回も言ってるから。なんで自分のこうモノマネうまいだろうみたいな。
アピッとこうかなと思って。とりあえず、う
ん、
目先の目標として何か直したいというのでしょ。そうそうそう、まあ、ずっと言われ続けるとね、うん、そしたらね、うん、そうね、どうしようかな。
言われたことあるんですか過去に。
こういうことを、はい、過去に嫉妬するみたいな、うん、まあでも言うでしょみんな割と。そのなんか、まあ、軽くは言いますよね。仲良しラブラブトークの延長で言うけど、うんうん、この人ガチで言ってるでしょ。
うん、そうなん
ですね、多分だからはちみつさんがモテそうな感じの可愛い子だから危機感を持ってるからというのもあるし、独占欲がすごい強いんだと思うんだけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
たった2人でしょ、
うん、
分かった。
はい、
2人の過去2人付き合ったことがあるね、はちみつちゃんはね。
そうですね。
でじゃあ分かったって言ってそんなに気になるんだったら写真見せてあげる、
うん、
って言って、めっちゃネットで拾った、うん、すげえイケてない感じの人の写真をこれが彼氏だよっていうことにして、あなたがやきもちを焼くような人じゃなかったのよとして、多分ね想像の中ですごいイケメンになっちゃってると思うのよ彼の中で。
じゃあ羽賀くんと翔平さんの、
うん、それ私も言おうとして今言おうとしてた、うんうん、
今目の前に
だけ羽賀と翔平の写真も実はこの人なんだよって言って、だからもう大したやつじゃなかったんですわというふうに、私ね昔ね付き合ってる人の過去の彼女にね嫉妬してね、どんなに綺麗な人と付き合ってたんだろうってなんか思ってね、すごいね仲良かったらしいしと思って、うんと思ってイライラしてたんだけど、なんかふとした時に写真見たらね、意外となんていうのかな、あなんかこうなんかこう男っぽい感じの方だったんだよ ね、
あじゃあね、
なんかサバッとした感じのショートカットの、うん、タカラジェンヌさんみたいな方だったんだよね、うん、そしたらなんかああなんかいい人そうだなって思って、うん、なんていうのかな、そう逆に見た方が全然嫉妬しなくなったということはある、うん、その子が例えば自分とすごい似てるとか、
うんうん
うん、すごい女した人だったら違うんだけどさ、うん、なんかサバサバしたなんか化粧気のない人だったんだよ、なんかボーイッシュな、
なるほどね、
バスケ部の先輩みたいな感じの人だったから、なんかねあ全然自分と違うんだなと思って、
うん、あそれいいかもしれないですね、
うん、翔平と、うんうん、それでもそれやってみて、
うんうんうん、実際の写真じゃない
し、ね、イケメンだと思ってんだよ、イケメンとものすごい恋愛をしたと思ってんだよ、
あ
この彼がね、
うん、なるほどね、
うん、
じゃあ
ロマンチストやっちゃろこの人、うん
うん、そうですね、うん、じゃあもううちの、
うん
ね、ハガヒモザイルハガと宮崎翔平の写真はもういくらでも使ってください、
うん
う
ん
うん、じゃあお言葉をお願いしましょうかね、
うん、
身も蓋もないお言葉お願いします。いいよ、
こんなバカとはもう別れろ。
ちょっと
嘘嘘、ジョークジョーク、
ジョークか、
身も蓋ジョーク、
身も蓋ジョークって何新しい単語作んないで、
うん、嘘嘘冗談ですよ、うん、はちみつちゃん、はい、ハガの写真でお願いしますね、
うん、はい、そんなわけで、ね、うん、はちみつさん、うん、仲良く彼氏さんとねラブラブで過ごしてください。続きましてのお悩みです。ラジオネームグミさん、キララさん、アキコ先生こんばんは、いつも楽しく聞いています、はい、私は今18歳なのですが、今月末から一人暮らしを始めることになりました、
うん、
料理や洗濯など人並みにはできるのですが、どちらかというと面倒くさがりなので、うん、ちゃんと生きていける自信がありません、
うん、
一人暮らしをする上で便利なものや買っておいた方が良いものなどアドバイスをお願いします。
これ最初にさ、うん、言葉言うわ、身も蓋もないお言葉言ってから言うわ、
じゃあ、
はい、
じゃあグミさんへの身も蓋もないお言葉お願いします。いいよ、
シリコンスチーマー 解説します。
はい、解説お願いします。
シリコンスチーマーという調理器具が、はい、東急ハンズやロフトで売ってます。うん、これを買えば、うん、もう何にも怖いことはないです。
あのカラフルなやつですか？
なんかあの
ピンなんか
シリコンでできたカラフルなグリーンとかピンクとかオレンジの蓋が上から、うん、なんていうんだろう、ビニールハウスみたいな形でパタンパタンって上から閉まるシリコンスチーマーさ、2400円ぐらいするよね。でもあれね、持っとらんやろ、みんなここの人たちは。そんな高い調理器具は持っとらんやろ。
持ってないです、そんなもん。
あれすげえよマジで。
どうすごいんですか、そのすごさは。
あれね、まあ当たり前だけど、例えばキャベツとかベーコンとかをパパって入れて蓋してチンすれば蒸し野菜的なのもできるんだけど、もちろん蒸し野菜はそんなの当然できますよ。そんなこと分かってるでしょみんな。
なんで切れて
る？分かる。なんか
自分で言ってる。
あのね、ひき肉と、うん、あのみじん切りした玉ねぎと、うん、みじん切りした人参とみじん切りしたニンニクと、うん、あとケチャップだ、ウスターソースだ、醤油だ、うん、あとカレーのパウダー、
うん、
カレー粉のパウダーだって入れて、うん、レンジで5分チンして混ぜたらもうキーマカレーができる。
そう、すごい、う
ん、なんかね、熱効率がすごいいいんだよ。で、蒸気ですごい蒸されるから、うん、ラップ、さらに野菜乗っけてラップしてチンするのとなんか全然違うの、出来上がりが、あの形が。だからシリコンスチーマー買って、うん、マジで。
1個あればいいわけですか？
1個でいい、1個でいい。それがそのまま皿になるの。だからそれをそのまま食卓で持ってって食べちゃっていいのよ。わかる、うん、だから皿も洗わんでいいかも。あれ、うん、私が大学生の時にあれがあれば相当良かったのになと思うね。
あ、じゃあグミさんシリコンスチーマーをね、うんうん、買って、
うんうん、であと親に買ってもらえ、
18歳じゃないですか、うんうん、一人暮らし危ないでしょ、うんうん、なんかそれで気をつけた方がいいみたいなことってないんですか？防犯みたいな。
防犯、うん、なんかよくあるよね、男物のさ、うん、下着を干すとかね。
あ、大事大事。
あ、なんかさ、ドアに、うん、あの変なお札を貼るといいって石田匠っていう漫画家が言ってたよ。
石田先生の、
うんうん、本当ドアにお札貼り、うん、
なんでってことあるんですか？
あ、ここ変な人が住んでんなって思わせるというなんか感じ。
でも他の近所の人からもあれじゃないですか、うん、
でも大したお札じゃないよ、ちょっとしたお札、ちょっとしたお札、うんうん、
あとあれがいいって、うん、あの言ってましたよ、うん、あのドア開けるときに帰ってきて、うん、あのただいまーって言う、
あ、
よくね、一人暮らしじゃないよっていう、これ大事なんですよ、
うんうんうんうん、
これね、もう追いかけてきてガチャって、
うん、あとね、やっぱね、あの隣近所に変な人いたらすぐ引っ越すっていうね、うんうん、
そんな経済力は
難しいでしょ、うんうん、親に出してもらえば18歳やけ、
あ、
うん、もう割とね、うん、っていうかね、ちょいちょい引っ越した方がいいよ、やっぱ東京は。
そうなんですか、
うん、2年ぐらいで若い子は一箇所にずっといるとマークされるけんね、いろいろとね。
なるほどね、危ないから、うんうん、引っ越しの挨拶とかじゃしない方がいいんですね。
いい線でいいやろ、うん、
なんか
せん、うん、せんほうがいいよ
今時のね、うん、やっぱ人はしないでしょうから、
うんうん、
私なんか引っ越した時に、
うん、
2,3 年前かな、なんかあの、うん、ロールケーキかなんか持ってったんですよ隣に、
うんうんうん、
そしたら隣男のメガネの若い男の子だったんですけど、うんうんうん、その男の子が、あ、隣に引っ越してきました、うん、でこれよかったらって言ったら、うん、えっどうしたの、僕何もあげるもの持ってないですって、うんうん、引っ越しの挨拶知らないんだ、
バカやんね。
なんか
何ブツブツ交換してんの。わらしべ長者やってんじゃないんだよこちらは、
ね、知らないのかなと思って。いや、ただおとなしくていい人でしたよ。もうどっか行っちゃいましたけどね、私引っ越しちゃいました。
世間知らずすぎるわそれは。
そう
なんで交換やねん、
みんなそんなもんなのかな。
そもそもそんな文化ねえわ、交換の文化。
交換の文化はないですよね、
うん、
なんか引っ越しの挨拶をしてる私の方が、うん、なんかそっちから見たら何なんだろうと思ったのかなって思ったんですけど、うん、
でもねそれしないよ東京の人、引っ越しの挨拶なんかめったに
したいんだね、うん、やっぱりね
田舎だけや。私もなんかしちゃって空気読めてないみたいになっちゃったけどさ、東京出てきてすげえお父さんが、フロア全部分タオル買ってきましたとか言ってさ、全配りしてすげえ嫌がられたことあるけどさ、せんでよか、うん、東京は ね。
じゃあグミさんね、はい、できるだけいろいろね、うん、気をつけて、あの引っ越しをしてね、
うんうん、
あとスチーマー買ってください、うん、はい、そういうわけで番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com mimofuta.r@gmail.com 件名にお悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県、お名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。
採用された方には東村明子書き下ろし身も蓋ステッカーをプレゼントします。
身も蓋もないと。
ロッキーのお笑い大喜利道場。プロフィールの特技欄に勢いで大喜利と書いてしまったロッキーが本当の特技にするために終わりの見えない大喜利史上で頂点を目指すコーナーです。ということで今週もあきこ先生よろしくお願いします。
はい、頑張っていきましょう。
はい、頑張ります。
はい、
もう4回目なんですけども
ね。
いやー本当にこれはもうお笑いの修行にもなりますしですね、
うん、
やっぱり今までやっぱりいかに自分がですね、
うん、
手を抜いて生きてきたかっていうのが、うん、とても実感するんですよ、ね。うん、まあ、この10分間というのはもう神経を張り巡らせ、
うん、
研ぎ澄ませ、
うん、
そういうふうに自分は生きてきただろうか、うん、いや生きてきてないなっていう、うん、ことが実感できるコーナーだなと思います、
うん、ね、うんうん、
思っておりましてですね、
修行ですからね。
はい、今日もですねリスナーの方々から、
うん、
お題を送っていただいてますので、それを中心
にありがたいことですね、
うん、時にはあこ先生にもちょっと考えていただいて、
うんうんうん、
私のまた修行の、お付き合いをしていただければと思います、う
ん、はい、はい、
では、今日の一つ目のお題をよろしくお願いします。
はい、皆さんこれ修行ですからね、面白くない時もあってもそれはもうしょうがないということでお願いしますね。
頑張ります。
修行のドキュメンタリーをみんな見てるというだけでみんなを笑わせようっていうところまではまだ行ってないですからね。
はい、まあ、できれば、は
い、行きます。これは送ってくれた方も読んでいいんだよね。
あ、そうですね、はい、うん、
せっかくだから。じゃあお題いきます。
はい、
ラジオネーム踊るアポクリンセンさんからいただいたお題です。
はい、
こんなクリスマスプレゼントをもらったら別れを考えるかもしれない。どんなプレゼント？
船盛りの、 あの船のとこだけをもらう。いや、あいつですね。あ、違う違う違う。あ、ランチパックもうこう全種類はい、
はい、いいんじゃないでしょうか。はい、次ラジオネームキツツキとチェリーさんがいっぱい送ってくれたので、
ありがとうございます。
はい、じゃあどんどんいくよ。
はい、
じゃあ一個一答えぐらいでいこうか。
わかりました。
いくよ。
あります。
身も蓋もないラジオネームとは、
みじんこ以下。
はい、うん、はい。売れない芸人のかっこいい呼び方を教えてください。売れない芸人のかっこいい呼び方。
ノーマネドリーマ
ーノーマネドリーマー
今、
いいね。
自分を照らしたらそれは知ってくれました。
江戸時代の若者の悩みとは何？
イケてて、誰にもしてないちょんまげをしたい。俺は、うん、ああ、
もう一回行こうかな。江戸時代の若者の悩みとは何？
生類憐れみの霊知らなくて犬食べちゃった
なんでそんな
すいません、ちょっと残酷になっちゃう。なんでか分かんないです。
スタッフのね、葉山くんにね、
はい、
ディレクターにね、バカはバカ受けしてるな。ディレクターがハマって笑ってるけど、うん、
よかったです、それだけでも嬉
しい。はい、じゃ次いきますよ。はい、このアプリ貧乏人に人気が出そう。どんなアプリ？貧乏人に人気が出そうなアプリ。どんなアプリ？
喫茶店にかざすとコーヒー一杯いくらか出てくる。喫茶店にかざす、ここはコーヒー一杯いくら。
あ、値段が出てくる。
はい、もやしだけで生きれる。あ、もやしだけ、もやし。
もう一回いくよ、はい、ちょっと間開けて、
うん、
もう一回。はい、
分かりました。
このアプリ貧乏人に人気が出そう。どんなアプリ？
あと何日食べなくても生きれますと教えてくれるそんなのはないね。ないですね。うん、
おじいちゃんみたいな言い方になってんじゃん。おじいちゃんみたいじゃない今の言い方。はい、次いくよ。
はい、
ロマンチスト7段の試験内容とは？
投げキスが7キロ先まで飛ぶ出る。あ、
うん、うん、できてるできてる。
はい、
で あの理論は合ってる、大喜利理論は合ってる、大丈夫
基本は。
じゃあいくよ、はい、ラジオネーム浮雲さんが考えてくださいました。いきます、お題、
はい、
実写版タラレバ娘、原作と違うところは？
なんか、売れなそうな東村プロの芸人さんがちょいちょい見切れて出てくる。
まあ、あり得るから
ね。ありますね。
はい、次いきますよ。アンケートでね、アンケート。漫画家東村明子の魅力、第98位は何？
アナ雪の歌が日本で2番目にうまい、松たか子の次に、
うん、
とても、うん、あと爪が綺麗、
あと爪が綺麗もうちょっと修行なんだから、
はい、
声張ったらなんかもうね、あのね、うちの芸人に共通してね、うん、はい、あのダメなところはね、やっぱね、あのね、声がね腫れてないし、なんつうか、はい、そのダメだなって思うのが声に出るよね。やっぱさ、プロの芸人さんテレビで見てるとさ、
はい、
そんな瞬間ないよね。だってさ、うん、面白くなくても言い方でどうにかしようというさ、
なるほど、あ、
心、はい、そう、考え方がもう逆やもん、うちの人たちは。つまんなきゃちっちゃい声で言うってさ、
これは
しかし何のために芸人をやってるのかと思うんですけど、
それは非常にですね、4回目にしてちょっとうろこが落ちてきました
。そうやろ、自信ないとちっちゃい声で言うんだよ、は
い、ちょっとその辺を踏まえてです、
うん、
ちょっと、
うん、次はね、はいはい、うん、じゃあちょっとその辺踏まえて、はい、じゃあもう一個ぐらいちょっと、じゃあお題今即興で考えようかな。
ありがとうございます。
お正月っぽくいくよ、
はい、
こんなお雑煮は嫌だ、どんなお雑煮？
やけどするほど沸騰してますね今言い方を頑張ってみ
よう。ほら今さ、面白くないけど言い方で持ってったじゃない。
そうです、ね、
そういうこと、そういうこと、言い方、言い方、6
割ぐらいとか正直やばいと思って、うん、そっから
先生の、うんうん、えらいえらい 今、うん、はい、今どうにか持ってったわ。もう一個いくよ、
はい、
お年玉を開けたら、
はい、
はい、変なものが入ってた、何が入ってた？
びっくりマンシールが入ってたよ、みんな。やったね。どうだい？入ってんだ。どうだい？
いいじゃん。
ありがとうございます。
しか、訓練にはなってますよ。ね、訓練にはなってますよね。はい、こんな感じですかね。
ありがとうございます。
いい修行になったんじゃないの？
一つですね、何かこの、自分気づかなかったところ、うん、
ね、
はい、うん、気づけたような。気がします、うん、はい、でですね、このコーナーでは、リスナーの皆様からの大喜利のお題を、募集させていただいております、うん、ぜひ、ロッキーの人助けだと思って、ぜひぜひ送ってください、みもふた .r@gmail.com に大喜利お題と書いて送ってください。よろしくお願いします。ということで、
もっとスラスラっと読まんねえ。
あ、そうです、そうです、
ね。何やってんの、はい、この仕事。スラスラスラっと読んでごらん。
なるほど。
あのね、はい、そのね、あの、たどたどしいの、もうダメよ、今年は。何歳なの、みんな。翔平もさ、この間さ、翔平バカだからさ、なんかさ、その、タイトルコールとかしてる時にさ、メモ用のさ、ちっちゃいノートさ、口の前に置いてしてんのよ。大丈夫なのっていうさ、ちゃんと自覚を持ってください。芸能人になるんだという、芸人になるんだと、はい、人前でね、芸を見せてお金をもらうという仕事を志してるという自覚をもう持ちましょう、
はい、
みんな、
はい、
うん、
花を出します、これから、うん、あの、背筋をちゃんと伸ばし、
うん、
はい、
うん、
非常に気合い入れていただきました。あの、芸能人
今年はみんな売れてもらわんと困りますよ。
そうですね、
ライブもやるしね、
はい、
自覚を持ってくださいね、みんな。
わかりました、
うん、
はいはい、では、 今
年。みんな返事。
はい。
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 はいはい、でもね、
まさみがなんか男の声で返事をしようとしてくれって謎のなんか、
そうです、
ね、謎の意思がある
けど、なんとなく合わせてくれたんですかね、男ばっかりっていうのに、うん、はい、ありがとうございます。では本年も、よろしくお願いいたします。以上、はい、本日の大喜利はここまで。
石原石子の今週の面白ギャグ。
全校集会で校長ボーン。
これごめん、私考えたんだけど、うん、石子が言うと全然面白くなかった。ごめん。
そもそもの素地がちょっとあれですかね。うん、
来週へ続く。いよ。
エンディングです。
いやもうそろそろやばくなってきましたな、私。
え、最初からでき
たなんか石子の一発ギャグさ、はい、なんか長くやってれば、うん、もう絶対面白いのが偶然発生的にできるって思ってたんだけど、うん、まあできないもんだね。
いやー、なんだろうね、難しいですね。あの YouTube で一発ギャグ見たんですけど、あの最近カウカウさん、多田さんの、うんうん、あの人も面白いなーと思って、
うんうんうんうん、一発ギャグ作る人のさ、はい、あの喋りじゃないもんね、確かに、うん、喋りがね。
いや、どうな、言い方なの、カウカウさんのは一回言ってみるっていうのもありかもしれないね。
多分ね、
なんか言い方だわ、
普通に言い方とかそういったのもね、うんうん、あるんだと思う。
いろんなギャグを言う、うん、練習した方がいいかもしれないね、うん、
それはいいかもしれないですね、うん、あぶれてる人の、
うんうん、そうですね、
やってみるみたいな。
でもなんかやっぱちょっとギャグ向いてないかも、石子。
あ、やばい、じゃあコーナー替えになっちゃう。
コーナー変えてもいいんじゃないなんかさ、
変えちゃう、
歌舞伎の声をせっかく ねすごいいい、う
ん、なんか歌舞伎ネタとかもなんかちょっとやっぱ歌舞伎ネタ、うん、諦めも肝心だからさ。
じゃあ皆さん、もしかしたら次変わってるかもしれない、
う
ん、
もう長年しばらくやったけんよかやろ、もうもう名も生まれませんでしたと、
ね、生まれて生まれて初めてこんなに一生懸命一発ギャグ考えたけど、一個に目が出ないっていう、う
ん、いやでもなんかいつかね成功した時、うん、あの時あれやってよかったなと思う時は来ると思うん
ロッキー適当でしょ
何でもやっとくもんだと思いますよ、本当に。
慰め合って、
うん、ロキどうだった、
なんか別のコーナーやりも、
う
ん
う
ん、
そうです。いや毎週毎週、いやこれ本当に、うん、本当修行だと思って、本当修行になるなと思いますね、なんか。
やっぱね、でも言い方ね、言い方、うん、言い方をね、うん、気をつけんとね、
文字面だけじゃないんだぞっていうところですね、うんうんうん。
だってこれ聞いてんだよ、みんな。そのさ、ドラマの人とかも聞いてるしさ、結構もうさ、業界視聴率あるよ、多分。
カットする？
やばいよ、本当に。やばい、
今途端になんか取り返しのつかないこと今までしてきたな
そうだよ、もうなんかもうど素人っぽり炸裂してるのみんなに聞かれてんのよ。
まずいです。いやもう
これからそれ、まあそれしかでも売りないけどね、うちに。
そのさ、ど素
人かわいそうやなみたいなさ、うん、
シーンってなっちゃった、うん、話がないんだったら終わっちゃうよ。
あ、いやいや、でも本当にどうも、
うん、なんかいいよ、なんかちょっと締めのトークかましないよ、ちょっと
締めのトークですか、うん、あ、そうですね、うん、こう、あ、親父なんですけど、うん、
ロッキーの天然のお父さん、
葬式で線香立てぶったたいた親父なんですけど、
うん、何線香立てぶったたいたって
チーンって鳴らすやつあ、もう間違ってぶったたいた親父が、うんうんうん、ちょっと実家のまた新しい情報がちょっと
お線香が入る、入るあの灰のやつをはい、チーンと間違えて叩いたってこと。そうですね、
ボコってな
ったらボコっていう音がしてでそれでなおかつもう一回ボコって叩いたっていう親父なんですけども、うん、おふくろの方からちょっと情報が入りましてです、ね、うんうんうん、釣りに最近行ったらしいんですよ、うんうん、で普通に釣りしてたらなんか釣り人が釣りしてんのになんか後ろ頭ポンってするやつがおって腹立ったみたいなこと言って帰ってきたんです、うんうん、で
その夜寝てる時に、うん、なんか気持ちも悪か、うんうん、チクチクする、で、まあ、電気を着てもうお母さん見たら、うん、釣り針が頭に、
うん、自分のってこと？
そうですね、だから、おーって振りかけてハッてやった時に
引っかかることはあるけども、
でお袋が、
うん、じゃ切れたっちゃ糸がそれで、
そうみたいですね、なんかお父さんが自分の頭釣ってきたっていう近況がありましたっていうことをお伝えさせていただきます。
番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com mimofuta.r@gmail.com、 懸命にお悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県、お名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。採用された方には東村明子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントします。
あれやろ、ロッキーのお父さんってさ、はい、ロッキーのことさ間違ってランボーって呼んでるんやろ、
はい、うん、あの僕実家から
長崎で、
あの実家近所では僕ランボーで撮ってうちの息子はランボーって名前で、
スタローンつながりですけどね、うん、
そうです、
間違っちゃって、
ロッキーでもランボーでもね、
うん、そうです ね、もうこの際です、
いいかな。じゃあその ランボーが最後は、うん、そこで締めましょうか。
はい、わかりました、う
ん、はい、それでは以上、ミモフタモライトでした。
ノーマネードリーマー、
いいね、
拍手してる場合じゃねえぞみんな